ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ。さあ今週は工場見学ドライブでございます。やってまいりましたのは三条市にございます、日本を代表する農業機械メーカー伊石新潟製造所さんでございます。伊石さんといえばね、米どころ新潟にはなくてはならない強い味方、田植え機の早苗ね、もう朝から早苗ね、ずっと言ってますけど、早苗が皆様にはおなじみだと思うんですけれどもね、ご案内いただきますのは常務取締役製造部長土田さんでございます。ご案内よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、今日はあの組み立てのラインをメインに回りたいと思いますんで、
はいはいはい、今日はあの総務の佐藤さんからプレゼント用の帽子をもらってね、みんなでお揃いでかぶってます。
まあ、ここは第二組み立てといいまして、歩行田植え機、野菜食器、あとバインダーでもみすり機を作っております。
うわすげえ、いきなりエンジンだ。エンジン
ディーゼルエンジンですね。松山の松山製造所で作られたエンジンが車内に送り込まれてきて、ここで乗用田植え機に乗せるというような流れです。
むき出しのエンジンとか見るとかっこいいね。
かっこいい、かっこいい、なんか
男心、ね、そう
なぜ大きなノックのフード
で、これあれ何これ、何これ、
これは無人カートと言いまして、自動搬送して、で、あるとこ行くと自動的に止まって、
あれで荷物運んだりする
わけ。そうです。
すげえ超近代的だ。
あの音楽もいろいろ変えられて、水戸黄門のダダダダンダダダダダンできるんですよ。
いいなそれ。
いいな。機械おろうってなるね。
ここがあの早苗のロータリー植え込み管組んでる職場になります。
あこれ。
そうです。ないよないよ。
これを掴んで
植える、フォークをピッと出す。
はいはいはいはい。ところですね。人間で言うなら手の部分だ。
食べ息で言うと命。
ああですよね。
同じ部分ですね。
おそろそろそろそろ。土田さん、なんか完成形が見えてきましたよ。
完成形、そうですね。これがあの直進アシストで、上の方にあの GPS がついてて、A 地点 B 地点をセットすると、田んぼの中手放しでまっすぐ走ってくる機械。
車より進んでるじゃないか。
要は素人の方が乗ってもまっすぐ植えられるようにというアシストですね。
なるほどね。1年半ぶり登場ガメちゃん。これガメちゃんぐらい女性でもできますか。これガメちゃん、これやったらモテるで。モテると思うな。なんか私想像するよりも手作業が多いんですね。
そうですね、ここ組み立て系はやっぱりどうしてもあの溶接みたいな感じでロボット入れてっていうわけにいかないんで、
ほんのじゃ あの単純作業は機械にお任せしてるけども、やっぱりこう大事なとこは手作業で全部やってるんです ね, ですね。はい、津田さん、今度はどちらに。
ギャラリー、ドリームギャラリー。
ギャラリー、
はい、
伊石ドリームギャラリー新潟。おなんかすごいすごいかっこいいですね。なんか
向こうにある機械が本当初期の歩行田植え機です。早苗ですね。
ほらあれほら愛子さんがあれ言ってたやつ、あれじゃん。
あれがね、乗用田植え機のこの
でっかいやつになったんですもんね。
田植え機、
はい、
あの体験できるんで、そちらの方ぜひ。
いいんですか。
はい、で、あとプレーを
かけて、は
い、かけるとカメ
ラが、おお、本当に運転してるみたい、ね、うわー、あすげー、結構でかい田んぼだったんだここ。ぜひ、A ちゃん、ここに乗って、コックピットの感じを撮ってくださいよ。
あ、そっか。
モビルスーツの運転席みたいですよ。
伊石農機の販売企画推進部の三輪だと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。今日工場とギャラリー見せてもらいましたけども、ちょっと今最新の技術なんかあればぜひご紹介してもらいたいんですけど。
最新の技術ですか、こちらにありますのが、可変石っていう田植え機でございまして。
可変石、
通常肥料というのは一定に撒いていく、決められた量を撒くんですけども、これは機械が判断してですね、肥料を土の、力っていうのを見ながら、機械が自分で調整しながら撒いていきます。 いわゆる肥料を多く撒いたり少なく撒いたりっていうところの中でですね、自動的機械が肥料の量を調節する。結果として新潟でよく田んぼが倒れた、稲が倒れたってあると
秋になるとなりますね。
これはあの肥料の撒きすぎて倒れるんですけども。
あ、そうなんですか。
この機械を使いますと、肥料を自動的機械を見て調整しますから倒れないような作物が育つというところで非常に高い評価をいただいている機械です。
どうでしょう、伊関さんのこのものづくりに対するこだわりっていうのはどんなところ大事にしてるんでしょう。
まあ、愛媛の松山なんですけど、ええもんという言葉があるんですが、いいものを作るというところに非常にこだわってます。それで、まあ、そういう意味合いではですね、結果として、特許というところにつきましては、分野別公開数、いわゆる全産業中特許査定率というジャンルではですね、ずっと1位を保ってて12年連続と。それでまあ業界の中でも特許の登録数というところもですね、これが15年連続、1位というふうなことですね。常に挑戦し続けていると。
新潟市ね、農業特区になりましたけど、はいはい、伊関さんもなんかどんな活動されてるんですか。
そうですね、まあ、こちらの取り組みは伊関新越販売会社の方でですね、はい、この、海遠石田植え機を使ってやっておりますので、ちょっと社長の伊関新越の社長の伊藤からですね、この辺り説明したいと思います。
伊藤さん、ようやく登場ですね。
受け負いで作業をされる方がどんどん増えていきます。耕作放棄地が増えていって、米の取れ高落ちていってもいけないとか、いろんな思いがあって受け負いをされますよね。
はいはいはい、
そうすると一枚一枚の田んぼの特性が違いますから、ここを知らないんだよねっていう時にはこの ICT 田植え機、あるいは収穫機、そういったものが普及していかないとまずいなと。遺跡の ICT の農業機械で得られた情報を、アグリノートというところに全部飛ばして、受け負いが増えていきますと、まず田んぼの場所がわからない、
はい、
何をしたかが覚えてられない、で全部ノートにつけてたのが今度電子化されていく。そうすれば新しく収納された、若い人、知識ノウハウが少ない人でもである程度できるというようなことになります。
亀ちゃん、明日からできるよ。もう
本当ですね、これ押して明日から出すと
勉強になりましたね。はい、
逆にそういう機会もあるんで、若い人にどんどん収納していただきたいなと我々は考えています。
うん、はい、農業って本来はもっと夢のある仕事ですよね。
はい、
うん、頑張りましょう若い者ね。部屋にこもってばっかりいないで、空いた田んぼを耕そうじゃないか。
じゃあ最後、伊関新潟製作所社長の
熊倉さん、
はい、
ラジオを聞いている皆さんに何か PR があったらお願いします。
工場では一生懸命いいものを作りを頑張っておりますので、ぜひ農業の方に注目していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、一番なんか部外者みたいな顔してついてきてましたけど社長がいたんですね。
ヤンキマレポート。
さあ、今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、十日町市観光協会妖精ゆきりん特派員こと池田さんでございます。池田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ早速なんですが、十日町市の旬な情報をお知らせください。
はい、十日町市は全国屈指の着物の総合産地として知られておりまして、その歴史は1200年以上にもなります。そんな十日町市なんですけれども、この春4月から5月にかけまして、着物の匂う町十日町着物月間2018と題しまして、着物に関連するさまざまなイベントや催しが行われます。
はい、
で、この4月から5月の期間中なんですが、新作着物が展示されて、経済産業大臣賞なんかを競う着物フェスタ、他にもですね、歩行者天国が着物を着た老若男女で賑わう十日町着物祭りというのもあります。そして、一般の方は今まで見ることが大変難しかった着物の関連企業の工房を公開する職人探訪十日町着物ごったくというイベントもありまして、
はい、
他にもたくさんのイベント用意しております。
はい、
色鮮やかな着物、そこに生きる見事な職人の技を見にぜひお出かけください。詳しくは十日町市観光協会電話番号 025-757-3345 へお問い合わせください。
うん、確かにそうですね、着物関連企業さんの職人さんたちどんな仕事してるのかっていう、なかなか見る機会ないもんね。
そうなんですよ、職人さんの技を、間近で見れるってなかなかないので、貴重な機会ですね。
はい、じゃあ十日町市へのアクセスを教えてください。
はい、関越自動車道 塩沢石内インターより約30分、または越後川口インターより約45分です。
はい、以上十日町着物月間について、十日町観光協会妖精ゆきりん特派員こと池田さんにリポートしてもらいました。池田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。